FM797 原発災害特別番組。この番組は主に福島原発に関する情報を NPO 法人環境市民の企画協力で NPO 京都コミュニティ放送が放送いたします。こんばんは、環境市民の下村静子です。今日も福島原発に関連しました情報をお届けしてまいります。過日4月19日のことになりますが、文科省が学校などの校舎、校庭などの利用判断における放射線量の目安として年間20ミリシーベルトという基準を福島県教育委員会や関係機関に通知しました。これは屋外で子どもたちが、1時間あたり 3.8 マイクロシーベルトの放射線を浴びてしまうということに相当するということなんですが、これに関しまして、様々なやはり動きがありました。4月21日には福島の住民や NGO が政府交渉をしたというような、動きもあったんですが、このことに関しまして今日は京都精華大学教授でいらっしゃいます細川光明先生に詳しく伺っていきたいと思います。細川先生、こんばんは。
こんばんは、よろしく
お願いいたします。今冒頭お話をしておりました文科省が子どもたちの、年間放射性物質のですね、許容量をですね、年間20ミリシーベルトに、決めて通達をしたと。このことからかなり住民側にしても大きな動きがありましたよね。そのところをちょっと教えていただけますでしょうか。
そうですね、なんかいきさつはいろいろ複雑なんですけれども、簡単に言うと、実際にもう福島県の、原発から距離にして60キロ、70キロといったかなり遠いところでもですね、つまりすぐ避難とかそういうふうな対象になってない地域でも、実際にはかなり放射能降ってるわけですよね。これは事実の問題として。で、ただ、いわゆる普通の日常生活をとの兼ね合いをどうするかというところで、これ非常に難しい問題だと思うんですけれども、で特に学校に関してはやはり子どもたちが、長い時間過ごすということでもあるし、それから校庭なんかでね、表で活動、体育やったりするということもあるので、お母さんお父さんたちがかなり心配をされてたんですね。ところが文科省であったり、福島県の例えば教育委員会であったりという本来であればね、率先して対応を考えたり対策を取るべき人たちがね、3月中、ほとんど動いてないかったんですよね。
動いてないというのは、手当を、調査をするとかそういった手当が
ほとんど例えば放射線測定もしてなかったわけですよね。
してなかった。
で、それで何て言いますか、業を煮やしたと言いますか、一部のお母さんたちが、お母さんお父さんたちがですね、放射線測定器を市民団体から借り受けて、実際に自分たちの子どもたちの行く学校を測ってみたわけですよ。そうしたらやっぱり驚くべき数字が出てきたので、これはやっぱりちゃんと公の機関がですね、しっかり測って現状ともかく把握すべきではないかということで、さすがに福島県もですね、小川さんたちが試しに測った数字を見て仰天したんだと思うんですけども、慌てて4月の最初の週に3日ほどかけて、福島県内の全部の、小中学校、それから、幼稚園とか保育所も託児所も含めてですね、全部で1600箇所以上だったと思うんですが、測ってその数字が一応公開されたんですね。で、それで私も早速その数字を取り寄せて見たんですが、本当にびっくりしました。非常に高い
数字で、
で特にこれ今となってはですね、だいぶいろんなデータが出てきて間違いないっていうことが分かってきたんですけど、その4月の頭の時点ではですね、ちょっと意外な数字もあったりして、つまり 必ずしも距離に比例しないんですよね。
うん、
例えばその40キロぐらいのところよりも60キロぐらいのところで高い数字が出たりという、うん、そういう、はい、ことがあるので、
離れたところでポツンと高濃度のそういう地域が生まれていたと。
そうですね、はい、今ではね、その後、はい、いろんな気象の記録とか風の記録とか全部付き合わせてみれば、あ、確かにそういうことになってしまったんだなっていうのが大体分かってきたんですけども、はい、まだ分からない時点でそういう数字が出てきたので、
はい、
もう言っていいと思うんですけども、ただ福島市とですね、
はい、
郡山市が非常に高いわけですよね。
うん、
でこれはじゃあどうしようかということで、県の方がですね、
はい、
本来は私は県の教育委員会の役割というのは福島県の子どもたちの安全と健康を考えてですね、うん、で自分たちもデータたくさん持っているわけですから主体的に判断をすべきだったと私は思うんですけれども、
はい、
そこは国中央との関係ということで文科省にお伺いを立てたわけですね、
うん、
つまりどれぐらいだったらいいのかっていう基準をね、国がそんな基準ないですから、
はい、
原発事故は公には起きないことになっていたので、はい、この国では基準がないわけですよね、
はい、
で基準をともかく示してくれというふうに県の方から国の方に要請があったわけですね、
はい、
でそれに対して、文科省も困ったと思うんですが、ともかく基準を示したわけですね。それが先ほどおっしゃった19日に示されたんですが、
はい、
で本来であれば文科省とそれから原子力安全委員会ですね、
はい、
必要であれば保安員、それから幼稚園とか保育所がとか託児所が関係してますから厚生労働省、
うん、
こういったところが十分ですね連絡を取り合って、はい、で、県の意見も聞いてですね決めるべきだったと思うんですけれども、そのあたりを非常に荒っぽくですね、
はい、
例えば原子力安全委員会に対しては助言をしてくださいというふうに言ってから、
はい、
わずか2時間で助言らしきものが出て、それで決まってるんですね。今回の
文科省から安全委員会に対して、基準を決めるにあたり助言をお願いしますと言ったと、
一応文科省が案を出してですね、
はいはい、
でそれに対して安全委員会から見てどうであるかということを、本来であればちゃんと安全委員が全員目を通してですね、意見を言うべきだと思うんですけれども、全員の目を通さないような形でですね、結局安全委員会側で誰がそれを承認したのかっていう記録も何も議事録も何も残してないんですよね。だからおそらく事務方同士でちゃちゃっとやってしまったというふうに思うんですけども、
じゃあその、示した数字というのが年間20ミリシーベルト、
ね、
ということだったということなんでしょう。その数値すら根拠があったのか なかったのかということもわからないわけです。
根拠は一応、はい、理屈としては ICRP 国際、
はいはい、
放射線防御委員会の防護委員会の基準を使っているというふうに文科省は説明するんですね、でただそれはね非常にいろいろ間違いがあってですね、私なんかが見ると、
はい、
まず ICRP の通常の基準はね、
はい、
年間の線量限度でいうと1ミリシーベルトなんですよ。
年間1ミリシーベルトですね、
大人の場合ですね、
はい、
でかつ子供に関しては、子供とか妊婦さんに関しては妊娠している女性とかいった放射線に弱い、
はい、
人たちに関してはその1ミリで浴びてもいいという意味じゃなくて、できる限り減らすような努力をするという前提で1ミリなんですね、
はい、
最大でも1ミリということなんですね、はい、1ミリシーベルトということなんですね。ところが ICRP には別に事故の場合の緊急というか非常の基準というのがありまして、
はい、
でその場合には、1ミリシーベルトから、20ミリシーベルトまでの間でなんとか対処しなさいという、そういう、いわゆるこれ非常事態ですね、
はい、
非常事態の、基準というのはあるんですね、
はい、
ところが1から20ですから、本来であれば安全側を取って1をやはり採用すべきだと僕は思うんですけども、
そうですよね、
それの20ミリシーベルトっていう高い方、つまり危険サイドの数字を選んだんですね。
うん、しかも大人の場合もで考えたその非常時の1から20ミリシーベルトということですよね。
ね、これはね ICRP の111番文書というのを多分準拠していると思うんですけども、はい、その文書を見てみますとね、
はい、
もちろんタリバンもし20というふうに設定する場合でも、子どもとか、
はい、
妊娠している女性とかという放射線に感受性の高い人たちに対しては、
はい、
できる限りの、ICRP の言葉で言うと最適化というんですけども、
うん、
要するに浴びる量をできるだけ抑える努力をするということですね。ですからその、みんな20ですから20まで浴びてもいいですよという話では全くなくてですね、最大でも20であって、子どもこれは事故時ですよ、
はい、
緊急時ね、それから子どもとかに関してはもっと低く抑えると、ということになってるんですよね。でしかもですね、その緊急時とかっていうのは、せいぜいその例えば数週間とかですね、
そうですよね、
数ヶ月という話であって、
はい、
文科省は今後これをずっとですね、
はい、
適用するという考えなので、てか暫定的に示しただけなのでそこまでは言ってないんですけども、でも年間 の被曝量で計算して言ってるわけですから、
はい、
今後1年間のことをつまり1年間ずっと非常時が続くのかどうかということすら、
うん、
はっきり言わないままですね、数字だけポンと出してきたという感じなんですね、
は
い、うん、
今まさにその、もうその収束に向かっているわけではなくって、まだまだどうなるかわからないという状況の中で、ですよね、だから出されたのがね。
ただね、はい、一方でじゃあもっと近いところあるいは汚染のもっと高いところについてはどうかというと、
はい、
20ミリシーベルトを超えたら避難の準備をしなさいということになっているんですよね。飯舘村とか、
そうですよね、
浪江町の西半分とかですね、
ちょっとそうするとかなり矛盾して
ますね。これ完全に矛盾してるんですよね、
はい、
今回実は福島市とかですね、
はい、
郡山ではなかったと思うんですけど、福島市とかあるいはその東隣の川俣町とかではですね、実際に年間もし今の数字まんま推移した場合ね、
はい、
20超えちゃうところがいくつか学校があるんですよ。
うーん、
10校ぐらいあると思うんですけども、
はあ、
そこについてはね、
はい、
避難するんじゃなくて体育とか屋外活動を控えなさいというそういう指示なんですね。つまり、20というラインを文科省は言っておきながら、
はい、
20を超えてもですね、建物の中にいて学校に行きなさいとそういう言い方をして、で、片や別の地域に関しては、例えば飯舘村なんかに関しては、
はい、
年間で20を超えてしまうので、避難してくださいと。これは文科省ではなくて、内閣が言ってるわけですけども。
そうですよね。
だから、完全に政府として、もう理屈が破綻してるんですね。
はい。それだけその危険な状況の中で、子どもたちを外に出しても、いいという判断はもう信じられないですね。
ちょっと信じられないですね、
はい、
で実は私も4月21日 の政府交渉参議院議員会館で行った時に、
はい、どんな様子でしたか。
行ったんですけれども、
はいはい、
ご存知の方はご存知と思うんですけども、はい、ああいう時の政府交渉っていうのは、
はい、
大体若いお役人を出してくるんですね、
はい、
つまり、権限のない人職員を、
はい、
出してきてて、今回文科省側も安全委員会からも人が出たんですけども、
はい、
若手のですね、自分たちではその判断でなんかものが言えない、人たちばかりが出てきてですね、それで普通はだからいろいろ言ってもですね、それに関しては持ち帰って検討してお答えしますと、そういうので切り抜けるっていうのが、これは霞が関の常套手段なので、私どもはある程度それは予測はしてたんですね、
はい、
ただせめてその20という数字はどういう根拠なのかとか、それで本当に安全というふうに言えるのかとか、そういうことに関しては当然答えがあると思っていたんですが、
はいはい、
何にも答えられないという状態だったんですね。で非常に私が本当にびっくりしたのはですね、 実は20ミリシーベルトなんていう数字はですね、
はい、
あるいはあの時間あたりで言うと 0.38 でしたっけ、
はい、3.8 マイクロシーベルトですね。
あ、ごめんなさい、3.8 ですね、はい、3.8、時間あたりマイクロシーベルトですね、はい、という数字はですね、普通であれば放射線管理区域なんですよ。つまりあのレントゲンなんか受けるときに、
はい、
あの放射能マーク貼ってありますよね、
はい、危険マークがついてますよね。
そうそう、うん、で、あれは勝手に入っちゃいけないんですよね、
はいはい、
それからそこで仕事する人も一定時間以下4時間とかですね、1日に以上入っちゃいけないとかっていうふうに、はい、厳しく管理されてるんですよね。で、それを超える数字の、はるかに超える数字なんですよ。だから今福島市とか郡山市の、
はい、
学校の多くはですね、放射線管理区域の状態なんです。ところがですね、
はい、
放射線管理区域というのは18歳以下の人は仕事しちゃいけないんですよね。
あ、労働基準法でね、
労働基準がありますよね、
うんうん、
ところが子どもたちには学校に行けというわけですよ、
うん、
これ完全に私はこれも国として法的に破綻してると思うんですけども。
そうですよ ね、
ただその21日の交渉の時、本当に私たち聞いていてたまげたのは、
はい、
放射線管理区域ということを認識してないんですね、はい、それ何ですかっていう感じなんですよ。それから、労働基準法で、
はい、
その子供っていうか、まあ未成年ですね、
はい、
未成年労働者、まあ18歳未満の労働者はそういう環境では働かしてはいけないということすら認識されてない。そんなこと何も検討しないで、決めたのかなっていうことで、本当にですね、呆れるを通り越して、なんかこうへなへなと腰が抜けるような感じを私は受けました。
文科省もそうですけれども、その安全委員会としても、一応その意見を求められた側ですよね、そこも何も言わなかったという、
まあうね、
先生さっきおっしゃったみたいに事務方同士で相談してもこれでいいでしょうみたいなことで出したとしか思えないですよね、
まあ、おそらく委員のないしは専門委員の方がどなたか一人か二人は多分見たと思うんですけれども、
はあ、
でも正式な会議とか、あるいは、まあ、こう全員に連絡を取って確認したとか、はい、そういうことはしてない
なかった
わけですよね。
これでも本当子どもたちの命を一番大切にして守ってもらうべき省庁ですよね、
はい、それでですね、はい、当然これは学校の現場の先生方なんか非常に苦悩されてると思うんですよ。
あ、やっぱりそうですか、
それからもちろん、はい、お父さんお母さんたちは本当に、うん、もうなんていうかな、不安でいても立ってもいられないと思うし、
はい、
で実際もちろんご自分で考えてですね、子供を学校に行かせないという判断されてる方も、いるわけですけど、まあでもそれはそこまでなんていうのかな、勇気を持って対応できる人ってのはまあ限られてくるわけですね、はい、やはり学校始めますと言ったらば不安を持ちながらも子供を通わせてるって方がまあ多いと思うんですね、
は
い、で実際に先生方はですね、その4月の初めの放射線測定、その福島県が、
はい、
やった測定というのもですね、
はい、
聞いてみると県全体でガイガーカウンターが20台しかなかった。
県全体でですか。
ええ、まあ県庁が使える、その調査に使える数がですね、
はい、
で20台のガイガーカウンターで1600何十箇所をですね3日間で測ってるんですよ。ということはですね、
はい、
まあ測ってその全部測ったということ自体は私は評価したいと思うんですけども、まあでもまあはっきり言えばもう必死で走り回って測ったという感じですね。
はい、
ということはどういうことかというと、一つの学校について、まあ、例えばそんなに何箇所も測れないですね。時間的にも、
はい、
人員的にもですね。はい、だけども、その前に市民グループのお母さんたちが測定したときは、一つの学校の中であっちこっち測ってるんですよ。
あ、場所によって変わってくるでしょうね。
まあ、測れた学校の数は少ないんですけどね、7箇所ぐらいだと、7校ぐらいだと思うんですけども、はい、ただ学校の中で測ってみると、例えば グラウンドの真ん中ではこういう数字だったんだけれども、うん、グラウンドの端っこに行くと10倍ぐらいの数字が出るとか、でこれは当然そうなんですよね。あのというのはあのなぜ汚染されているかというと、雨が降ったり放射能が地面に落ちてしまったのが大きな原因ですから、はいはい、まあ、原因はもちろん事故なんだけども、その、漂っていた放射能が雨で落ちてしまったというのが非常に不幸な要因となっているわけですね、はい、ですから降った後、例えばあの水たまりができやすい場所とか、はい、あるいは排水というか水が流れていっていく、まあ、だから U 字溝とかですね、はい、あのところとか当然そういうところにあの放射能も溜まって、線量は高くなるわけですね、はい、だからそういうふうにあの学一つの校内というかキャンパスの中でも、はい、あのきちんと測定してですね、特にここはあの危ないとか、まあ、この辺はそれほどでもないとかという、まあ、見取り図はやっぱり取った上で対応していかざるを得ないわけですね。でもちろんあのそれ以前にある程度のレベルであればあの学校を再開するのをやめてですね、休校して、
はい、そうですよね、
何らかの手を打つということをすべきなんですけども、はい、高い基準を決めてしまって大丈夫だからさあ学校を始めましょうという、これは私は本当に本末転倒だというふうに思うんですね。
もうね、その大人の責任でこんな状況になった中で子どもたちだけは何としてでも守らなければならないというのが本来の仕事のはずなのに。
そうですね。であの郡山市だったと思うんですけども、あのどこかの郡山市内の中学校でしたかね、小学校でしたかね、はい、あの、はい、自分たちで、放射線測定を先生方がしてですね、
はい、
でそのあのこれはだから自分たちの学校ですからあの、はい、細かくあちこち測定して、
はい、
でその数字をあの学校のホームページで毎日公開してたんですね、
はい、
でそれは当然あの保護者の方とか、
はい、
にとっては、まあ、あのもちろん数字が出るから不安ではありますけども、うん、しかし、まあね、全く何も分かんないよりはいいわけですよね、
はい、
ところがそれに対して文科省がですね、
はい、
その政府が測った以外の数字を勝手にウェブサイトに載けるなということで、昨日ぐらいからそのウェブサイトに載せられなくなってるんですよね、そういうあの非常にですね、これ私本当にチェルノブイリの事故の時のソ連よりひどいと思います。
そうですよね、自分たちの情報以外は出すなと、いうことですよね。
まあ、そんなこと言うんだったらちゃんと測りなさいと私は言いたいんですけどね。
そうですよね、まあ、ドイツなんかでもそのチェルノブイリの事故があった後はもうあの民間の人たちがみんな自主的にですね、まあ、食べ物 の、あの放射のに関してもあの放射性物質に関しても何箇所もでその測ったりとかしてできるだけ情報がみんなに届くようにっていう努力をしたわけですよね。
であのもちろん、いろんな人が測るとね、
はい、
果たして正確なのかとか、あの、あるいは測り方
が
によって数字が違ってくるんだか、
ね、
そういう問題もちろんあるんですよ、でもそれはね、お互いの数字を全部公開してやり方も、はい、全部公開することでちゃんと、はい、解消していくんですね、
はい、そうですよね。
例えばどれぐらいの高さで測ったかとかね、はい、そういうことがお互いに分かればですね、あそれで、違うんですねとか ね、
そうですよね、
こうやってみたらどうですかとかいうことで全部調整がついていくわけですから、
ですよ、ね、
全部こう透明にやっていくということが非常に重要だと思うんですね。
国からだけの一方的なその情報だけでなくって、まあ、あの民間団体であるとかお父さんお母さんたちがそうやって測定されたものが出てきて初めて、まあ、いろいろの中からその判断できる材料が揃うというふうに考えられるんですけれどね。
まあ、実際郡山市は割となんていうのかな、ちょっと採用が早くてですね、
はい、
学校ですでにグラウンドの土の表面をですね、
はい、
あれ4センチか5センチかぐらいですかね、はい、ブルドーザーで削って、
はい、
つまりそうすることによって、はい、まあ、おそらくセシウムが中心だと思うんですけども、はい、そのセシウムを含んだ土をどけることによって、
はい、
実際どけてみたら線量はぐっと下がったんですよね。ただそれはただ国はそういうことをまずするなという感じですし、ですから、まあ、あと削った土をどうするかってこれまた悩ましい問題 で、
ですね、
今のところそのしょうがないから校舎の一部に山として積んでこうシートをかけてるというで、 だから当然それ近づいたら放射線浴びますから、
ガンマ
線浴びますから、
はい、
あんまりいい状態ではないんですよね。まあ、それでも削ったことは良かったと思うんですけれども、
はい、
でもこれ本来は、もう国なり県なりがですね、協力して率先してですね、はい、そういう対応をしていくということが非常に急がれる。
そうですよね。はい。あと残り時間3分くらいになってしまったんですが、はい、先生、その子どもたちを守るためにですね、その20ミリシーベルトというその暫定基準自体がもう絶対おかしいんだと撤回してくれという動きはまだこれからも続くわけですよね。
来週の月曜日にもう2回目の、交渉をですね、
はい、
することになって、その時には厚生労働省も、
はい、
人を出してくると。
ああそうですか。
いうことになっているようですので。
ああそうですか。
またこれやはり私これは撤回すべきだと思って、実は福島県のその調査の数字が出揃ったときにですね、
はい、
私早速全部それを英語訳をつけてですね、
はい、
海外の専門家にいろいろ送ってみてコメントをもらったんですよ。
はい。
そしたらね、普段は非常に冷静な学者さんたちがですね、
はい、
もう帰ってくる言葉がですね。
はい、
本当に皆さんびっくりされたみたいで、もう正気の沙汰とは思えないとかですね、アウトレイジャスってなっていうの
も、
ひどいとかですね、
はい、
そういうコメントがこう返ってきて、まあ、で実際正式にそういうコメントを日本政府に対して出してくれたところもいくつかあるんですよね。だからこれは国際的にもですね、
はい、
こういう言い方が適切かどうかは分かりませんけれども、
はい、
国の恥だと思いますね。
本当ですね。
こんなことをしているっていうのは。
そうですよね。これだけ日本に専門家と名乗る人たちがいるのに、安全委員会もあるのに、一体何をしているんだろうっていうような見方をされますよね。
そうですね。まあ、ただね、現実問題として、じゃあどうすればいいのかっていうことに関しては、
はい、
なかなか悩ましいことがあります。私の個人的な考えではですね、
はい、
ともかく、学校は一旦ちょっと休みにしてもらって、はい、ただね、悩ましいのは学校だけが汚染してるわけではなくて、学校がそれだけ汚染されてるということは、周辺環境も ね、
はい、
汚染されているということですから、
はい、
子どもたちにとってやはり私はこれは疎開を考えるべきレベルであ るというふうに考えてますね。ただじゃあどこへ疎開するのかと、
はい、
学校バラバラになっていいのかっていう、はい、そういう問題ありますので、これはやはりなんていうかな、こう県を挙げて国を挙げて支援して、はい、なるべく同じ学校同じクラスの人たちが一緒にですね、
はい、
どこか別の学校に移れるような、
はい、
臨時であってもですね、長期的であってもですね、はい、私の全く個人的な意見としては福島県の東部から西部にですね、
はい、
体系的に東部の特に汚染度の高い、まあ、例えば放射線管理区域以上のレベルの、
はい、
になってしまっている子たちを全部福島県の西側のですね、
はい、
校舎もたくさん余っているというところにですね、移すというのが一つの方法だと思うんですけれども、まあ、いずれにせよですね、なんかそういったことを本気で県と国がですね、やっていて、校舎もそれに、は
い、
できるだけ協力するということをしていくべきだというふうに思います。
わかりました。ありがとうございました。また先生にぜひお話を伺いたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
京都精華大学教授の細川光明先生にお話を伺いました。子どもたちをめぐるこの暫定基準20ミリシーベルトという数値、本当に早く撤回、なんとか私たちの力でしなければならないと思います。では今日はこの辺で失礼します。Thank you.